つながりたくないわけ、理由。ステイホームダイアリーに参加し、8月の引きこもりを考えるセミナーでは、不登校の子どもに向き合った体験談を語ってくれた藤原さんを取材しました。子どもの不登校が始まり、人を避けるようになっていったという彼女の思いとは。子どもたちが不登校に、一体どうしたらいいの？新型コロナの流行前に比べ、市内小中学校の不登校の件数は倍増しています。ステイホームダイアリーに参加していた藤原博美さんの子どももその中の一人でした。長女が小学3年生の頃から、徐々に学校を休むようになりました。学校の先生やスクールカウンセラーなどにも相談し、教室ではなく保健室へ登校しながら学校へ通っていましたねと、藤原さんは当時を振り返ります。6年生になると、めまいや吐き気などの症状が出始め、朝起きることが困難に。小児科で検査をしてもらうと、起立性調節障害と診断されました。本人に、学校に行きたいという気持ちがあっても、体がついていかず、親としても、何とかして学校へ行かせてあげたいと焦る毎日だったといいます。そんな中、藤原さんの次男も、学校に行きたくないと休みがちに。高校1年生の時でした。自分の部屋にこもることが多くなり、家族との会話もなくなっていきました。高校の先生に相談しても、不登校の理由がわからず、直接本人に聞いても、明確な原因は口にしませんでした。中学校までは学校が大好きで、明るくてよく会話する子だったのに、原因もわからないし、元気だった頃との差が大きく、本当にショックでしたと、藤原さんは打ち明けます。その後、本人の希望で、2年生から通信制の高校へ転校することが決まりました。先生の勧めもあり、少しでも単位を取って転校させたいと、数日の間、嫌がる次男を学校へ行かせることに。すると、ある日、学校に行かなあかんのやったら死にたいと言って号泣したそうです。それ以降、藤原さんは無理に学校へ行かせようとはしませんでした。いつの間にか人と距離を置くようになって、不登校の子供が2人もいるのは私のせいなのだろうか、そう自分を責めたという藤原さん。同年代の子の制服姿を見ると涙が出ることもありました。でも落ち込んでいる姿を家族に見せたくなくて、いつも通りに振る舞おうと気を使っていましたと思い返します。泣きたいときは車で外出し、気持ちが落ち着いてから帰宅することもあったそうです。知人に相談すると、学校を休ませてあげるなんて、子供に優しいよね。私だったら叱り飛ばしてでも学校へ行かせるわ、と言われることもしばしば。人に安心して相談することができない。嫌な思いをして自分が傷つきたくない。誰も知らない土地へ引っ越したい。そんな思いがだんだんと強くなり、知人に会わないよう、自宅から遠く離れたスーパーへ買い物に行ったり、知人を見つけたら、そのまま買い物もせず店を出て行ったり。気がつけば人を避けるようになっていた藤原さん。そんな彼女の転機となったのは、町の保健室の職員との出会いでした。2人の子供が不登校に、藤原博美さん、不登校の子供を持つ母親、ステイホームダイアリーにも参加。藤原さんの泣き顔のイラストがあります。あんなに学校が好きだったのに、親としては何とか学校へ行かせたい。私の育て方が悪かったのかな。状況が違うのに私だったらのアドバイスがつらい。もう人とのつながりを断ちたい。という吹き出しがついています。自分自身や周囲のこうしなければならないといった固定的な考え方が当事者や家族を苦しめているのかもしれないにゃ。藤原さんの家族の似顔絵と紹介文があります。藤原さん、 絵が大好きな藤原さん、ご家族のイラストもご本人に描いてもらいました。私の大好きな長女と次男をご紹介します。これまで二人の不登校と向き合ってきました。長女、中学3年生。幼少期から繊細な子で、人が怒られているところを見ると怖くなったことも、絵が得意。次男、専門学生。小中学生の頃は明るい性格で、学校が大好きだった。グラフィックデザイナーが夢。飼い猫の朱雀くん。藤原さん家の長女次男不登校の記録。2017年、長女が小学3年生から学校を欠席しがちになり、保健室登校をするようになる。2020年、長女が小学6年生になると、めまいや吐き気、朝起きられないなどの症状が出る起立性調節障害と診断され、1ヶ月間学校を休むことも。次男が高校1年生の時、学校に行きたくないと言い、自分の部屋へこもる。無理やり学校へ行かせると死にたいと号泣し、不登校になる。2021年4月、長女は中学校へ入学。4月は学校へ通うことができたが、5月の終わり頃から休みがちになり、不登校になる。次男は高校2年生になり、通信制の高校へ転入。一日のほとんどを自分の部屋で過ごし、会話もほとんどない状態。2021年6月、長女の体重が減少し始め、悩んでいた中、町の保健室に出会い、医療機関などにつないでもらえた。2022年、次男は高校3年生になり、進路を考え始める。この頃から会話が増え、部屋から出る時間が増えた。2023年、長女は現在中学3年生。学校にはほとんど行っていないが、彼女自身、不登校に対し悩みや迷いがない。登校したら友達とも仲良く過ごし、部活にも参加している。高校進学に向け通信教材で勉強中。次男は専門学校へ進学。現在は一人暮らしを始めていて、生き生きとした生活を送っている。コロナ禍以降、市内の小中学校で不登校になる子どもが増加。不登校とは、文部科学省では、心や身体の状態、家庭状況などが原因で学校へ行かない、行きたくても行けない状況のため、年間30日以上欠席した子どもとしています。市内小中学校の不登校の件数は、コロナ禍前と比べ2倍以上に増加しています。図、市内小中学校の不登校の推移。病気や経済的理由で欠席している子どもは除く。図の説明、棒グラフです。不登校の件数が棒グラフで書かれています。縦軸は不登校の件数、0件から200件まで。横軸は年で、平成30年から令和4年までです。平成30年58件、令和元年62件、令和2年76件、令和3年101件、令和4年171件、令和2年から令和4年にかけて、急カーブで増加を表している矢印があり、コロナ禍以降2倍以上に増加と吹き出しがあります。図、終わり。子どもたちの SOS を見逃さないように。学校教育室、池杉智明。マスクで友達や先生の表情がわかりにくい。地域の人など、さまざまな人との関わりが減った、など、コミュニケーションの機会が少なくなったことが、コロナ禍前と比べて不登校が増加した背景の一つと言われています。学校では子どもたちの SOS を見逃さないよう、 さまざまな取り組みを行っています。その一つが小学校高学年での教科担任制の導入です。教科によって教師が入れ替わることで複数の教師の視点で子どもを見ることができ、子どもたちの小さな変化にも気づきやすくなります。また居心地の良い学級を作るために友人関係や普段の様子を聞く給油調査を年2回実施するなど、学級集団の状態や満足度を把握、改善しながら、いじめや不登校などの未然防止、早期発見、対応に努めています。引きこもりになる理由は100人100用。藤原さんの事例はほんの一例です。引きこもりとは、厚生労働省では、学校や仕事に行かずに自宅に引きこもり、家族以外との関係がない状態が6ヶ月以上続いている状態としています。令和4年度は市内で73件、前年度比 43% 増の相談や支援を行い、その背景は100人100用です。本人の心、寂しさ、無力感、自信喪失、不安、恐怖、ストレス、完璧主義など、社会の環境、いじめ、差別、失業、虐待、ハラスメント、家族や友人関係、学校や職場環境など、本人の身体、病気、障害、身体能力、生活能力、生活習慣など、さまざまな要因が重なって引きこもりになることが多い。出典引きこもり支援ハンドブック三重県 QR コードがあります。20年の引きこもりを経験、当事者の声を伝えたい。一般社団法人引きこもり UX 会議、林京子さん。林さんが代表の当事者団体引きこもり UX 会議ホームページの QR コードがあります。9月3日に伊勢市で開催された引きこもり支援フォーラムで講演した林京子さん。高校2年生の時に不登校となり、その後断続的に約20年引きこもりました。林さんの場合は、校則や体罰のある学校への違和感と、母親からの厳しいしつけやコントロールが原因だったといいます。8人目でようやく信頼できる精神科の先生と出会えたことが大きな転機の一つとなり、私のことを肯定してくれた初めての人、自分の気持ちを素直に話すことができたんですと語る林さん。その後、引きこもりの当事者たちと出会ったことがきっかけで、自分は一人じゃないと感じ、現在は当事者団体引きこもり UX 会議で、当事者の声を発信するなどの活動をしています。以上、特集「つながって生きる」でした。